藤田紀子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。山本周五郎、孫七とずんど。烈風と豪雨の夜だった。遠江国浜松城の廓内に立ち並ぶ彰子の家屋敷は、すさまじい雨と風に巻き叩かれて今にも揉みつぶされるかと思われた。中でも榊原小平太康政の屋敷は、大手門を入ったすぐ東側にあり、ことに風当たりがひどかったと見えて散々なありさまだった。三棟ある侍長屋のうち、まず二棟が倒された。康政の住居も庇をめくられ人身を剥がれた。塀などはその後もとどめないくらい吹き飛んでしまった。家来たちは頭からずぶ濡れになり、闇を引き裂くような風に叩かれながら、罵りわめきつつ、右往左往していた。すると、夜半過ぎた頃になって、橋のお長屋が危ないぞという叫び声が聞こえた。みんなが駆けつけてみると、なるほど風の煽りで板屋根が波を打ち出しているし、長屋全体がみちみちと悲鳴を上げながら揺れ立っている。早く誰か綱を持ってこい。いや、後ろからつっかい棒をしろ。口々に叫び立てていると、長屋の端にある家の戸がギチギチときしみながら内側から開いた。そして中からぬっと一人の侍が出てきた。いやいや、なんだ。みんなびっくりして飛びのいた。あんまり思いがけなかったので肝を潰したのである。家の中から出てきた男は極めて漠然たる目つきでみんなを見回した。胸の厚い骨組みのたくましい見事な体である。目も口も鼻も大きい、耳も大きい、眉毛も鮮やかに黒々と太い。造作が何もかも大きくできている。それが実に漠然たる感じでぬーっと立ちはだかったのは壮観だった。いやあ、孫七ではないか。おお、孫七だ。一人がようやく相手を見分けてそう叫んだ。それがもう一度みんなを仰天させた。
本当に孫七だ。一体貴様どうしたんだ。
俺か？俺はどうもしないよ。
どうもしないと言って、貴様今までこの中で何をしていたんだ？
寝ていたのよ。
呆れたやつだ。見ろ、もう潰れかかっているぞ。
だから出てきたのよ。
と彼はこともなげに言った。
つまり、寝ているところへ長屋が潰れると危ないからな。
それから彼は大きな目で宙を見上げ、手に額を当てながらおもむろに言った。
雨だね。
と。これが我が柿の木孫七郎である。榊原家の孫七に対して、酒井左衛門の城忠次の家来に、石原ずんど右衛門という人物がいた。元亀元年6月の姉川の陣に、徳川家康は織田信長の頼みで先陣を務め、朝倉軍を引き受けて戦った。その時ずんどは、酒井忠次の先手として、朝倉軍の側面をつくべく、稲田に挟まれた細い田地を一体の兵と共に前進していった。するとそこへ、信長がわずかな友を連れて馬で通りかかったが、このありさまを見ていきなり、
なんだお前たちは、じじばばが寺詣でもするように他寺を一列に並んでブラブラ行くやつがあるか。今合戦の真っ最中だぞ、
と恐ろしい剣幕で怒鳴りつけた。
お席なさるな。
ずんどはびくともせずに落ち着き払って答えた。
合戦はこれからでござる。今から他へ踏み込んで泥まぶれになったところで一刻早く勝つわけでもござらぬ。織田殿の先陣は徳川、徳川のまた先陣は酒井、酒井のそのまた先陣はこのずんどでござる。先陣のことは先陣にお任せあれ。
つまりこれが石原ずんどえもんだった。孫七郎とずんどえもんは人も知る無二の親友だった。孫七は顔の造作がそうであるように、すべてが大まかでのんびりしている。決してせかせかしない。しかもそれが図抜けているので、孫七と連れになるな、という通言さえもでき、とかく同輩の仲間外れにされがちだった。ずんどは親友として一番それが口惜しい。
ボングどもに孫七の値打ちはわからぬ。あれはそこらあたりに転げている造兵武者とは種が違うんだ。よくあの目を見ろ。
しばしばそう言うので、人々はつくづく孫七郎の目を見直すけれども、何しろ漠然たるもので、どこにそんな値打ちがあるのか見当がつかぬといった具合である。
そこでずんどはますます躍起になり、孫七は今にきっと大物になる。必ず竜となって昇天する時が来る。今は土中に窒伏しているだけだ。
などと力み返るが、当の孫七郎はどこを風が吹くかという顔つきなので、はなはだ対象がおかしい。
ははー、土中の竜というと、つまり、もぐら餅だな。
そう言ってみんなは混ぜっ返すわけだった。天正元年2月のある日、ずんどえもんがふいと孫七郎の住居へ訪ねてきた。孫七郎は部屋の真ん中に座り、矢を2本そこへ置いて、何かしきりに首をひねっているところだった。ずんどが上がっていってもとんと見向きもしない。
何をしている?
と聞いても、
いや
ーと言うだけだった。ずんどは構わず入っていってその前へ座った。
おい、孫七、
矢を2本前に置いて何を思案しているんだ?
石原ずんどえもんか。
そう言って、でようやく孫七郎はこっちを見た。
実はいかにもわけのわからないことがあってな。この四五日というもの、考えあぐねているところだ。 何がそんなにわからないんだ。 ここに矢が二本ある。
彼はいつものゆっくりした調子で一言ずつ念を入れてそう言い出した。
つまり、これは二という数だ。三でもないし、また一でもない。縦から見ても、横から見ても、二だ。な?石原ずんどえもん、そうじゃないか? 確かに矢が二本。それがどうしたんだ?三方では二を二で割ると一になるという。この二本の矢を
こう両方へ割る。いいか、一本をこっちへ、また一本はこっちへ。ところが、見ろ、やっぱり矢は二本ある。一にはならない。この通り、ちゃんと二だ。これは、三方が誤っているのか、それとも。
今日は話があって来たんだ。ずんどは黙って二本の矢をそっちへ押しのけながら言った。
いや、三方なんか打っちゃっておけ。
話というのは、先日も申した嫁のことだが、お前考えてみたか？どうだ？孫七郎は未練らしく、二本の矢の方へ流し目をくれながらうなずいた。
考えてみたよ。だが石原ずんどえもん、あれはなかなか大きな問題だ。
何が大きな問題だ？たかが嫁を取るか取らぬか、世間ありふれた話じゃないか。
お前はむやみに、嫁を取れ、嫁を取れと言うけれども、よく考えてみると、嫁を取るということは、続めて言えば、妻を持つことだ。つまり、言ってみれば、独り身でなくなるわけだ。
そんなことは分かりきっているよ。
いや、そうじゃない。これはそう簡単なわけのものじゃないぞ。例えば、ここに矢が一本ある。
そう言って彼はずんどが押しのけた矢をまた引き寄せた。
これを柿の木孫七郎とする。いいか、石原ずんどえもん。そこへだな、もう一本この矢を持ってくるとする。
どうしてそう矢にちょっかいを出すんだ。ずんどはその二本をひったくって隅の方へ放り出し、むずと座り直していった。
はっきり言うが、お前は嫁を取らなくちゃいかん。いいか、嫁を取るんだ。妻を持つんだ。身を固めるんだ。わかったか？お前はこらえ性のない男だな、石原ずんどえもん。もう怒ったのか？
何も言うな。今日俺が晩飯をするから来い。その時またよくわかるように話してやる。いいか？晩飯だぞ。
ずんどは叩きつけるように言うと急いで出て行ってしまった。どうかして孫七郎を世に出してやりたい。それがずんどの願いだった。彼はまた不運な巡り合わせで、27歳にもなるのにまだ一度も戦場へ出たことがない。いつも留守の番に回される。当たり前のものなら、是が非でも一度や二度は出陣を願い出るだろうが、彼は命ぜられたら命ぜられる通り、おっとり何の不平もなく、与えられた役目をコツコツと守っている。ずんどにはそれが歯がゆくてならない。何とかして彼の存在をはっきりさせ、世間の警部の目を驚かしてやりたい。なるほど、そうだったのか。簡単の声を上げさせてやりたいと思った。
そこで考えついたのが嫁を持たせることだった。妻をめとれば人柄も変わるであろう。そして子供でも生まれたら少しは欲も出るに違いない。
これは何としても結婚させなくてはならぬと思い決めたのであった。
その日の暮れ方であった。孫七郎はいつものゆったりとした足取りでずんどの住居へやってきた。ずんどえもんは坂井家の番頭格で、家臣も10人いるし、馬も3頭持っている。やってきた孫七郎は玄関へは上がらないで、脇の方から馬屋の前へ回っていった。そしてそこにつないである3頭の中でも、ひときわ一物と思えるセグロの前に立ち止まって、惚れ惚れと我を忘れたように眺め始めた。石原家の菓子が見つけなかったら、多分そのまま何時間でもそうしていたことだろう。
これは柿の木殿ではございませんか。
通りかかった若い菓子がびっくりして呼びかけた。
主が先刻からお待ち申しておりますが、どうなすったのでございますか。
孫七はゆっくり振り返った。そして勘にこらえたという顔つきで、
よい馬だなあ
とつぶやき、いかにも心残りらしく、のっしのっしと馬屋の前を離れていった。ずんどはもう全部を前にして座っていた。
どうしたんだ、待ちかねたぞ。今迎えをやろうと思っていたところだ。まあ、いいから座れ。
孫七郎は座った。ずんどはすぐに、
酒を持ってまいれ
と呼び立てた。もう支度をしてあったと見え、すぐに襖が開いて、一人の若い娘が調子を下げて入ってきた。下膨れのふっくらとした、つまんでみたいようなくくれあごの愛くるしい顔立ちである。体つきも柔らかくすんなりした線で包まれ、白い素足のつま先が桃色に潤んでいる。美人ではないが、美人を10人集めた中でも可愛いと思わせる類の娘だった。ずんどはじっと孫七郎の様子を伺っていた。孫七郎は、娘を見ていた。それがうっとりとした、どこやら性の抜けたような目つきだった。
こいつ、目をつけたぞ。
ずんどはそう察して思わずにやっと微笑した。娘はぽっと頬を赤くし、髪も重げに深く表を伏せていた。孫七郎のうっとりとした視線がいつまでも食いついているので、目のやり場もないし、まぶしくて仕方がないのである。なんとまあ無遠慮にご覧なさるのだろう。娘は赤くなりつつ、少しむっとした。彼女はずんどの知己にあたる、対六兵衛というものの妹で、名をお初と言った。孫七郎のことは面識こそないが、いろいろと噂に聞いていたし、今宵の晩餐の給仕に頼まれた意味もおよそわかっている。だがそれにしても、あんなにぶしつけにご覧なさるということがあるだろうか。あんなしげしげとしたお目で。そう思うとついには恥ずかしさで身が縮むようにさえ感じられてきた。孫七郎は手にした杯をさえ忘れたようだったが、やがて吐息と一緒に、
はあ、実に素晴らしい、とつぶやいた。
そのあくる日、ずんどえもんはすぐ話を決めるために孫七郎を訪れた。彼は昨日と同じように
矢を前に並べて思案していた。違うのは2本の矢が4本になっているだけで、座り場所も腕組みをした格好も、昨日からじっとそうしていたもののように寸分も変わっていなかった。ずんどは呆れて目を見張った。
またそんなめんどくさいことをやっているのか。
今度は倍にしてみたんだが。
と彼は真剣な調子で言った。
つまり2を4にしてみたんだが。というのは4を4で割ると。
まあいいから俺の話を聞け。ずんどは一切構わずそこにある矢を押しやり、むずと座って孫七郎の顔をまともに睨んだ。睨んでおいてやがてにっと笑った。すると孫七郎も何か合点したと見え、大きな目を細くしてにやりとした。ずんどはへっへっへっと膝をゆすった。
どうだ孫七、気に入ったか。ゆうべのカレー、お気に召したか。どうだ。
いや、どうも。
孫七郎は喉へ何か詰まったような声を出した。
いや、どうも。
文句はないだろ。
とろけるような目つきをしよって、こっちが恥ずかしくなったぞ。しかし無論気に入れば結構、俺も嬉しいというものだ。
もらうだろうな。
くれるのか。
孫七郎はそう言ってぽっと顔を赤くした。
だからこそ呼んでみせたので、お前が正直にそう乗り気になってくれれば、俺としても張り合いがある。そこで相談だが、もらうと決まれば早い方がいいだろう。
それは、早いほどいいさ、石原ずんどえも。
何しろ俺も、長いこと欲しい欲しいと思っていたんだからな。
今日、これからではどうだろう。
おい待て、お前あんまり明けすけすぎるぞ。いくらなんでもそれはひどかろう。
そうか、そんなにひどいかな、石原ずんどえもん。
日頃の孫七にも似合わぬ。無論それほどに気に入ったのなら申し分はないが、こういうことには順序というものがあるからな。向こうだってそれ相当に支度もあるし、そう猫の子をもらうようなわけにはいかんよ。
えれども、どうせくれる気になったのならなあ、石原ずんどえもん。
そう支度だの順序だのと面倒くさいことは抜きにして、あっさりくれたらどうかね。お前と俺との仲じゃないか。それにまだ他に2頭も持っているんじゃないか。え？石原ずんどえもん。
なんだ？他にまだ2頭とは。ずんどは首をかしげた。
おい、孫七、ちょっと待て。なんだか話が少し変だぞ。お前何の話をしているんだ？
なんだって、無論、セグロの話だろ。
何？セグロだ？お前馬の。ずんどはまるで闇討ちを食ったような目をした。
冗談じゃないぞ、孫七。それは話が違う。 さっきから俺が言っているのは縁談だ。嫁をもらうかどうかという相談をしているんだぞ。
そんなずるいやつがあるか。今さらになってそんなバカなこと。
それはこっちの言うことだ。よく聞けよ、孫七。一体昨日の娘は気に入ったのかいらんのか、それから先に返事をしろ。
昨日の娘？
今度は孫七が首をかしげた。
ああ、それは一体どの娘かね。
どれもこれもない。ゆうべ見せた娘さ。晩飯の時、給仕に出た娘があるだろ。お前、とろけそうな目で見ていたじゃないか。
知らんぞ、そんなものは。そんなものがいたかね、石原ずんどえもん。冗談じゃない。
冗談じゃないじゃない。俺は怒るぞ。
バカなことは抜きにしよう。
孫七郎は逆に詰め寄った。
順序があるの。猫の子の支度だの。給仕の娘だの、嫁だのと。お前の言うことはわけがわからない。いいか、石原ずんどえもん。俺はごたごたしたことは嫌いだ。すべて物事は決まりをはっきりさせなくてはいけない。はっきりと。いいか。そこで改めて聞くが、せぐろを俺にくれるのか、くれないのか、否か、王か。一つそれだけ聞かせてもらおうじゃないか。余計なことは抜きだ。それだけはっきり聞かせてくれ。わかったか、石原ずんどえもん。
ずんどえもんはため息をついた。そうだ。と彼は腹の中でつぶやいた。昨日こいつは馬屋の前にくっついていたそうだ。きっと前から欲しがっていたせぐろに見とれていたのだろう。つまり頭の中がせぐろでいっぱい。いっぱいになっていたわけだ。娘を見せたって見分けのつく道理がなかったのである。ずんどはぬっと座を立った。
俺はもう帰る。帰ると言って、せぐろはどうなのかね。
やらないよ。
ずんどは叩きつけるように言った。
せぐろだろうが、腹黒だろうが、まっぴらごめんだ。長い間欲しかったの、今日のうちもらいたいだの、どうも妙なことを言うと思った。おまけに顔まで赤くしやがって。まさか、馬とは。
まさか、馬とは、とつぶやきながら、ずんどはプンプンして帰りかけたが、ふと振り返って怒鳴るように叫んだ。
ついでだから言っとくが、お前はいつも俺を呼ぶのに石原ずんどえもんという。なあ石原ずんどえもん、いやあ石原ずんどえもん、たくさんだ。人の名というものはあまり几帳面に呼ぶとかえっておかしくなるものだ。まるでからかわれているような気さえするぞ。これからは名だけ呼べ。いいか、孫七。
難しいことを言うじゃないか。
孫七は困ったように目をしばしばさせた。
背を抜きにしてなだけ、つまりただずんどえもんと言うんだな。ずんどえもん、ずんどえもん、ずんど。なんだか谷まで大砲でも撃っているようじゃないか。
ずんどは何も言わずに立ち去った。腹を立てて帰ったものの、ずんどはむしろ余計孫七が好きになった。あれだけの娘を見せられても馬のことしか目につかない。武士なら当然そうあるべきで、怒る方が間違っている。やっぱり孫七は孫七だと思った。
よし、こうなれば何としてでも嫁を持たせなければならん。
しかし問題はなかなか容易ではない。何かうまい手段を考えないと、ただではうんと言わぬやつだ。何かこれは必死という策はないかしらん。そう考えて、しきりにその折を伺っていた。しかしそれより前に、思いがけぬ合戦が始まり、そんなことはいっぺんに吹き飛ばされてしまったのである。遠江の国。土の氷に天形という城がある。三倉山の中流で谷海に臨んだ要害の地を占め、武田信玄の旗本でも有名の高い久野壇上宗政が3000の精兵をもって守備についていた。これは浜松城を北から攻め下ろして、徳川氏の北前を食い止める第一線に当たっているし、またそこを根拠として暇さえあれば侵略の手を伸ばそうと虎視眈々たる構えを持っていた。家康は前から目の上のコブとも言うべきこの城塞を覗くべく木を伺っていたが、檻から信玄が相模の北条氏と開戦したので、にわかに軍議をまとめて天形城攻略の兵を挙げたのだ。出陣の命を受けた石原ずんどえもんは、すぐさま孫七郎の住居へ飛んで行った。孫七は、久し先へ鎧を取り出して、ひどくのどかに金具の清拭きをしていた。
どうした孫七？榊原殿でも兵を出すと聞いたが、いよいよお前も出陣か。
ああ、石原ずんどえもんか。
孫七郎はこっちを見てニヤッとした。
いい日和が続くなあ。そんなところに立っていないで、とにかくこっちへ上がったらどうだ。
そんな暇はない。お前出陣するのかしないのか。
まだ何も聞かないがね、何にも。
そんなのんきなことを言って、すぐ行って、願え、孫七。俺も行ってやる。今度こそ出陣して、一働きするんだ。さ、一緒に行こう。
お前、無理なことを言うな、石原ずんどえもん。
どうして俺が無理なんだ。
だって、考えてみろ。
鎧の金具をゆっくりと拭きながら、孫七は順々と説いた。
戦というものはな、戦場で戦うだけが全部じゃない。もちろん合戦の場も大切だ。大切だけれども、誰も彼も戦場へ出てしまった。ってどうするんだ。なあ、石原ずんどえもん。 そういう簡単なわけのものじゃないだろう。留守城の固めもある。龍松の輸送もある。武器弾薬の補給もなかなか大変だ。
たくさんだたくさんだ孫七。
本当にたくさんだというようにずんどは手を振った。
それよりお前、戦場へは出たいのか出たくないのか、武士として一度は出陣したくないのか。
怒りっぽい男だな、石原ずんどえもん。お前どうしてそうすぐに逆上するんだ。
俺は、
そう言いかけてずんどえもんは飛びついて噛みつきそうな目をした。無論実際には飛びつきも噛みつきもしなかったが、彼は顔を赤く膨らして、勝手にしろと言うなり、くるっとキビスを返して走り去った。それから間もなく、尼方城攻撃の兵馬は浜松を進発した。首相は平岩親吉。これに家康旗本の精兵をすぐって1500余騎。天竜川に沿って上流へ遡り、東へ渡って本宮山を越え、すぐに尼方城の絡め手をつく作戦だった。時は春3月。山は木の芽立ちの季節で、あらゆる木々の梢がそれぞれの新芽の色でおぼろに彩られていた。誰かが賛嘆している通り、それはもみじの山よりも美しく、まことに目もあやなる景観であった。草林の間には桜が咲き、盛りの桃が見えた。日だまりには山吹の鮮やかな木が燃えるようで、谷階のあたりにしきりと追いうぐいすのさえずりが聞こえる。言ってみればつまり、全体としては遊山にでも歩くような楽しい進軍だったわけである。けれども、天竜の渡河点へ着くと、そこでにわかに予定の作戦を変えなければならなくなった。庁舎を放って探知したところによれば、敵の防備は二股の出城を中心にすっかり迎撃の用意ができていたからである。そこで渡河点を三里ほど紙へ上げ、夜陰に乗じて一気に渡ると、小荷田は残したまますぐに本宮山の裾へ取り付いた。そして兵を二手に分け、一つは山小屋をして絡め手に当て、一つは山麓を南へ回って大手をつく。強撃の軍配でひしひしと攻め寄った。浜松を出てから三日目の操業、城兵の銃撃をもって合戦の火蓋は切られた。石原ずんどえもんは大久保新十郎と共に大手の先陣を務めていた。槍組百騎を引っ提げ、矢玉の中を無二無三に突っ込んでいったが、これは無論そのまま城へ乗っかるわけではなく、いわば敵の勢力を探るのが目的なので、まっしぐらに二段ばかり突っ込むと兵をまとめてひとまず土地のくぼみへ退避した。あまりに敵の勢者が激しいので、それ以上は無理にも進めなかったから、彼らは窪地へ飛び込むと、胸苦しいほどあえいでいた。鎧や具足の下は、みんなぐっしょり汗だった。
これはどうも。
ふと頭の上でのんびりした声が聞こえた。
危ないもんだな。
ずんどはびっくりして振り返った。するとついそこに柿の木孫七郎が立っていたので、今度は本当にびっくりした。孫七は兜を跳ねて高紐にかけ、槍を片手に持って大きな目を糸ほども細くしてじっ と敵陣の方を見守っている。
ズンドは我を忘れて、いや、孫七かと叫んだ。お前来たのか、やっぱり来たのか、孫七。
ああ、来たよ。
孫七は見向きもしなかった。
つまり来たから、自然ここにいるわけだ。
いつ来た？どうして？どこで追いついた？よく来られたな。どうしたんだ？
何もかもいっぺんに聞きたい気持ちでそう畳みかけたが、孫七郎は返事もしないで敵陣を見守っていた。矢が飛んできたり、玉が土を跳ね返したりするたびに、彼は大きな目を向いてひょいとその行方を見送る。それはまるで理解しがたいものの正体を突き止めようとでもするような好奇心と驚きの入り混じった目つきだった。27歳にして初めて戦場へ出た彼にはあらゆる事柄が生々しく鮮やかで、その抜き差しならぬ実感がどうにも腹に応えると見える。やがて孫七はゆらりと頭を振った。
いやー、どうも。
と彼は勘にこらえたような声でつぶやいた。
これは危険至極なものだ。
何がそんなに危険なんだ。
何がって石原ずんどえもん。お前にはこれが見えないのか？むやみにこう弓矢だの鉄砲玉なんぞが飛んできてさ。戦場というところは危険至極なものじゃないか。
ズンドは目を向いた。そして何か怒鳴ろうとしたが、その時右翼から、
城兵が撃って出るぞとわめく声がした。突っ込め！
わっという時の声が起こるのを合図に、ズンドは孫七をそのままにして、窪地から一山に飛び出していった。まさしく敵は城門を開いて切って出た。寄せての兵も時を作って突っ込んだ。緩やかな丘の起伏とかすかに青み始めた草原の続く屈強の戦場である。両軍の兵は剣と槍をひらめかして濁流の相よるように衝突した。ちょうどその戦場の中ほどに一本の八重桜が立っていた。淡いボタン色の花が真っ盛りで、木陰が暗く見えるほど、だんだんたる花まりを重ねている。その周りで槍や刀がキラキラ光り、敵も味方もごちゃごちゃになって戦っていた。奇妙にその桜の周りが一番激しい。少し脇の方へ寄るかと思うと、まるで相談したようにすぐまた集まってくる。
これは、面白いな。
孫七郎は丘の上から見ていて、さも興ありげにつぶやいた。
どういうわけで、あんなに桜の周りへ集まるのだろう。もっと脇へ寄れば、足場も広いのにさ。あれはつまり、合戦をするにも、花影などの方が景気がいいというわけかしらん。
その人合わせが終わるまで彼は丘の上から動かなかった。それはまだ探り戦だった。敵は城の方へ引き寄せようとするし、味方は城兵をおびき出そうとする。いつでも決戦の含みはありながら、まだ相互に力の度合いを測っている。そういう戦だった。だから抜き差しならぬ一瞬の来る前に、両軍は巧みにさっと相分かれた。ずんどえもんも守兵をまとめて交代した。そしてさっきの窪地のところまで下がってくると、 そこの丘の上に立っている孫七郎を認めて駆け寄った。
無事だったか、孫七。怪我はないか。
怪我だって。
孫七は哀れむような目で友達を見た。
なぜ俺が怪我をするんだ。
なぜって、つまりお前今切り込んだんじゃないのか。
切り込みはしないさ。
じゃあ、
ズンドは唾を飲んだ。
じゃあさっきからそこにそうやって立ったままか。
ああ、こうやって立ったままさ。
どうして切り込まなかった。
ズンドは叱咤した。
せっかく戦場に恵まれて目の前に合戦を見ながらどうしてアホのように突っ立っているんだ。お前、おじけがついたのか。
では、もう合戦はおしまいなのかね、石原ずんどえもん。
バカなことを言え、合戦はこれからだ。今のは探り戦というくらいのもので、本当の戦いはこれから始まるんだ。
そんなら何もそうせかせかすることはないじゃないか。
孫七郎はむしろたしなめるようにそう言った。
俺にはまだ戦の気合が飲み込めない。それでまあここから様子を見ていたというわけだ。ものには順序があるからな。
ずんどえもんはさっさと陣へ下がっていった。その日は暮れ方にもう一合わせあった。孫七郎はそれにも出なかった。
どうもまだ合戦の気合がわからない。
というのである。相手になると勘が立つばかりだから、ずんどえもんは恐ろしい目でにらみつけ、
どうとも自分の好いたようにしろ。
そう言って、もう孫七郎のことは投げ出してしまった。あくる早朝、からめての攻撃が始まると同時に、大手の兵もいよいよ決戦を挑んで陣を進めた。城の首相、ヒサの壇上は、全兵を二手に分け、よく防いでしばしば寄せてを苦戦に追い詰めた。およそ午前十時頃であろう。石原ずんどえもんが左翼から中央へ突っ込もうとしていると、ふと向こうに柿の木孫七郎の姿が見えた。
いよいよやるか、
そう思って見ていると、孫七は、例のゆったりとした足取りで、ずっかずっかと合戦場の方へ歩いてゆく。わらじが重くてしょうがないとでも言いたげな足取りである。そしてようやく、かの八重桜の下へたどり着いたと見ると、槍をそこへ置いて、やおら桜の枝の一つへ飛びついた。
何をあいつ、気でも違ったのか。
ずんどは目を向いた。周りでは押しつ返しつ、敵も味方も必死になって戦っている。もうもうと土ぼこりが舞い立ち、太刀や槍がキラキラとひらめき飛んだ。わーんと耳を覆う共感、ありとあらゆるものが沸騰し揉み返す。まさに修羅場とも言うべき決戦のさなかで、孫七郎一人、悠々と桜の枝を折っているのだ。二度三度飛び上がり飛び上がりして、ようやくまりのように花をつけた一枝を折り取ると、彼はひどく上機嫌でそれを自分の鎧のえびらへと差し込んだ。そこへたまりかねてずんどが駆けつけてきた。
何の真似だ、いい加減にしろ孫七。貴様、この合戦の真ん中でちょこんなことをしていると、増兵の餌食になるぞ。
ああ、 石原ずんどえもん、お前か。
孫七はさもうれしそうに叫んだ。
俺はお前を探していたんだ。非常に大事な話があるんだ。ちょっとそこへかけないか。
突っ込め！
とずんどはわめいた。
突っ込め孫七！貴様初陣だぞ。せめてカブト首の一つも取らんと浜松へは帰れないぞ。突っ込むんだ孫七。
それはわかっているよ。だが大事な話が。
ずんどはもう一度突っ込めと絶叫したまま槍を取り直してまっしぐらに敵の中へ飛び込んでいった。孫七郎は嘆かわしいという目でそれを見送ったが、今度は首をねじ向けてエビラへ刺した桜の花絵の具合を見た。かなり満足だったのであろう。やがて手をはたき、そこに置いた槍を取り上げると、では一つといった身振りで前へと歩き出した。前後左右、どこもかしこも切り結ぶ敵味方の兵でいっぱいだった。ちょっと見ると、どれが味方でどれが敵だかわからない。みんな目を血走らせ、歯を食いしばって、斧が相手と表も振らず切り結んでいる。あらゆる神経がその限度まで緊張しきっていると見えるのに、案外その動作は緩慢でギクシャクしたものに思える。ところが、いざ自分で槍を取り直してみると、緩慢どころか呼びかける暇さえない。誰も彼もが当の相手に己の全身を打ち込んでいた。五感の他に六感というものがあるとすれば、いや、七感であろうと八感であろうと、すべてを挙げて相手を倒すという一点に集中しているのだ。
みんな忙しそうだな。
孫七郎はあたりを見回しながらつぶやいた。
まるで手の空いたやつはいないじゃないか。
ああ、一人あそこにいるのが。
ああ、いや、あれも相手がある。
全く相手がなかった。四方八方至るところで戦っているが、孫七郎に注意を向けてくれるものは見当たらなかった。できるだけエビラの桜を敵の目につくように、体の角度をいろいろ塩梅しながら進んでいったが、どうしても我こそと名乗りかける相手がない。これでは合戦にならないのである。孫七郎はほとほと困惑した。それで思い切って、
いやーや
ーと大音を上げて叫んでみた。
いやーや
ー。合戦はまさに竹縄だった。いやーやーぐらいの叫び声が聞こえる道理はない。大体戦場の雰囲気には絶えず一筋の流れがあって、たるむ時はたるむなり、また締まる時は締まるなりに、全戦場を貫いて共通する一種の反射神経に支配される。例えば敵と味方とが顔を合わせた時、その一瞬に食い合う目、おうという呼吸の合致があって、初めて戦いになる。敵を求める心と心とがピタリと噛み合うところに勝負が始まるわけだ。ところが孫七郎にはそれがない。全戦場を貫く闘志の流れが彼の中にはないのだ。ちょうど油の中へ水を一滴垂らしたように、どうにも周囲と密度が合わない。彼は前の日、 気合がわからないと言ったが、つまりその気合に乗ることができないのだ。言ってみれば、紛れ込んだ人間だったのである。
いやあ、いやあ。
彼は困惑して、どうにもしょうがなしに漠然と歩いていった。
弱ったなあ、これは。いやあ、いやあ。いやあ、いやあ。
そのうちには相手があるだろう。誰か一人くらいは突っかけてくるだろう。そう思いながら、なるべくエビラの鼻絵の目立つように、ずっかずっかと歩いていった。こうしていつか知らん白兵戦の中を通り抜け、やがてのことに敵の城門の前へ行き着いてしまった。冗談じゃないそんなバカなことが、そう思ってつくづく見回したが、まさしく敵の城門の前に違いない。
これは大変なことをした。
孫七は思わずそうつぶやいた。
どうしよう。
なんだか大層不作法なことをしでかしたような気持ちである。彼は赤くなって照れ、途方に暮れてため息をついた。それから引き返そうとして向き直ったとき、合戦場の方からバラバラと敵兵が崩れ立ってきた。孫七は左右を見た。味方は自分一人である。今こそ相手を横取りされる心配はない。つまり向こうから崩れ立ってくる敵は全部自分一人のものだ。そう思うと彼は身の内がうずくように感じた。彼は城門を背にぬっくと立ち、槍を高く突き上げながら叫んだ。
いやあ、いやあ、これは榊原小平太康政の家来、柿の木孫七郎正義なり、我と思わん者は。
素晴らしい大音でそこまで叫んだ。するとそこで事態は一変に変わった。崩れ立ってきた敵兵と、それを追い詰めてきた徳川軍の先手とがこれを聞いたのである。そして城門の前に槍を上げて立っている孫七の姿を見た。味方は、
おお、孫七が一番乗りをしたぞ
とわめき合い、敵兵は、
もう城を乗られた
と狼狽した。それで城へは入らないでそのまま横へと山を乱して敗走した。味方の兵はもうそんなものは捨てて、
城を乗れ城へ城へ
と怒涛のように城門へ殺到してきた。
我と思わん者は、
そう言いかけたまま棒立ちになっていた孫七は、どっと押し寄せてくる味方の兵の中へそのまま、揉み込まれてしまった。尼方城はその時、絡めておも破られていた。寄せての強撃が見事に功を奏したのに反し、上将比佐の壇上は、要害を頼みすぎて采配を誤った。破れた兵は破れたまま散り散りになり、陣容を立て直す気を失った。これはもういけないと思ったのだろう。大手の城門が破られるより先に、壇上宗政はさっさと城から脱出してしまった。もちろんそれで合戦は底をついた。敵の残兵は上昇の後を追って総崩れとなり、尼方城は攻撃二日目で陥落したのである。石原ずんどえもんは城の本丸の類のところで孫七を探し当てた。孫七郎は石に腰をかけてひどく照れていた。何しろ今軍滅家が来て 彼の一番乗りを光明町につけていったところなのだから。いくら説明しようとしても誰も耳を貸さなかった。
あっぱれだな、柿の木。孫七、やったな。初陣で一番乗りとはさすがだ。
帰ると番頭だぞ。知る者も知らぬ者もやってきてそう喝采する。それが人渡り済むとすぐまた後から押しかけてきて、
孫七、やったな。あっぱれだな、柿の木。
同じことを聞かされる。そうじゃないと言おうとしても決して取り合ってくれない。しようがないのでただ頭をかしげて弱って照れていたところだったのだ。
なあ、石原ずんどえもん。
と彼はすっかり事情を打ち明けていった。
そういうわけで、俺は何にもしやしなかった。ただ歩いているうちに、城門の前へ来てしまったんだ。嘘も隠しもない。ただ歩いてきたんだ。誰か一人くらい相手があるだろうと思ってさ。
それでいいんだ。それが戦なんだ。ずんどはふと顔を引き締めていった。海戦の第一弾で倒れるものもある。満身創痍となっても、兜首一つ取らぬものもある。またお前のように、ただ歩いていって一番乗りの巧妙をすることもある。これが合戦だ。いいか、孫七。合戦とは、巧妙手柄にあるんじゃない。それも結果の一つではあるが、要は戦う心だ。味方を勝利に導くために、命も名も捨てて顧みない。その心さえ確かなれば、あとは神の白示すままだよ。孫七は孫七なりに戦った。それでいいんだ。何もそう照れることはないよ。
それにしてもさ。
孫七郎はうんとうなずいた後から、しかしいかにも具合が悪そうに言った。
この絵びらへわざわざ桜まで刺して、なるべく目につくように工夫をしたのだぜ。ところが、誰も見つけてくれないんだ。一体どうして敵は俺をあんなに嫌ったのかね。一度なぞは俺が、やあやあと怒鳴ったら、敵兵の一人がこちらを見た。こういう目つきで。
彼はそういう目つきをしてみせた。
こういう目でこっちを見た。閉めたと思った。この木を逃してはならんと思って、もう一度、やあやあと叫んだ。するとその敵兵が、なんだと怒鳴り返した。なんだと。これには文句に詰まった。
またどうして文句に詰まるんだ。
どうしてだって。
孫七は無然とした。
どうしてって、別に用があるわけじゃないじゃないか。なんだと言われたって、これこれだからとか、実はこれこれのことでとか、そういう場合じゃないじゃないか。
それは多分、なんだろう。ずんどはめんどくさくなって遮った。きっとその相手が、 孫七と連れになるなということを知っていたんだろう。
お前、もう怒るのか、石原ずんどえもん。
いいから立とう、馬寄せだ。そう言ってずんどはきびすを返した。本当にその時、勢ぞろえのほらがびょうびょうと大きくなりわたった。孫七郎はやおら石から腰を上げたが、先へ行くずんどの後ろ姿を見ると急に、
ああ、そうだ
と手を挙げた。
おい、石原ずんどえもん、ちょっと待ってくれ。俺はお前に大事な話があった。俺は嫁をもらわなくちゃならないんだ。
何？なんだって、孫七？とずんどはびっくりして振り返った。嫁がどうしたって？
嫁をもらうんだよ。
孫七は熱心に言った。
つまり、誰か俺にふさわしい娘があったら、それを女房にして身を固めたいんだ。続めて言えば、再退するわけだ。
それは本当か？ずんどは駆け戻ってきた。それは本心か、孫七？本気でそう思うのか？
本気だとも。それともお前、まだ早いとでも言うのかね？
何を言うものか、早いどころか遅すぎるくらいだ。しかし、またどうして急にそんな殊勝な気持ちになったのかい？
俺は、たまげた。
孫七はゆらりと頭をゆすった。
戦場がこんなに危険なものだということは知らなかった。初めて見てたまげたんだ。これじゃ危ない。戦場がこんな危険なものだとすると、独身ではいられないじゃないか。
お前、また面倒くさいことを言い出すんじゃないのか？
面倒くさいことはないさ。ものの道理を考えてみればわかる。だってそうだろう。独身ということは、妻がないということだ。してみれば、順序として、世継ぎの子もないという感情になる。そうすれば、俺がもしこの次戦場に出て、ぶーんめでたく討ち死にをした場合に、一体誰が柿の木の仮名を継ぐと思うのかね。
ずんどはもうそこにいなかった。我慢を切らして駆け出していた。孫七郎はその後ろ姿を見送りながら、
おーい、石原ずんどえもん
と呼びかけた。
お前、話はわかったのか？
するとずんどは振り向きもしないで、
わかった
と叫び返した。嫁のこと引き受けたよと。孫七郎はいかにも哀れみに耐えないという目つきで見やり、ゆっくりとこうつぶやいた。
あれもこらえ性のない男だ。